主様の皆を賛美いたします。私のために十字架にかかり御教の主に期待しないことに行きたいと思います。何分まで大丈夫？15分に終わってないといけないんだよね。あ、分かりました。はい、分かりました。こんばんは。今予言がありましたのでパッと短く言いますけれども、いくつかの教会では言ったんですけれども、実はですね、今週の御声新聞に載っておりましたけれども、全国も女性研修大会というのが先々週の金曜日、9月3日の金曜日の日に、ベストウェスタンプレミアホテル長崎って、長崎ではですね、元プリンスでナンバーワンかツー、ニュー長崎かこのホテルかなんですね、ナンバーワンかナンバーツーのホテルでコンサートがあっていうことになりました。でちょっと間違ったところがあったんですね。実はですね、2年前に視覚聴覚障害センター、去年じゃなくて2年前に招かれていって、その時、ね、たっくんが、ですね、行って、その手話を使いながら賛美をして、その後お父さんが証しをして2人で奇跡を歌って、ものすごい感動的だったんですね。でその時に 2,30 人しか入らないようなところにもうぎゅうぎゅう詰めに詰めてコンサートをしまして、そして、大好評だったので2ステージですね、もう1回ステージやりまして、そして去年またですね、ぜひ来てくれって言ったんです。でその 2,30 人の部屋から今度は40人の部屋になったんですけども、今度はワンステージですね、よかったんですね。そして今年3年目ですね、また呼ばれるんです。で今年もどんな大きくても40人の部屋でしかないだろうなと思ってね、それでもね、感謝してですね、十分ですから行こうと思ったんですね。でそれは金曜日だったんですけど、火曜日に打ち合わせに行こうとしたら連絡が入ったんですね。今年は全国大会です。でもその段階でもまだね、あの40人の部屋で全国大会をするのかっていうね一見一人代表かなって感じですね。なんと愚かなんでしょうね。ところがですね、全国大会です、ああそうですかって聞いたら、ベストウエスタンプレミアホテル長崎っていう、それの3階プレミアホールっていうところであるんですね、ってことだったんですね。で400人来ますって言われたんですね。だからひえーってことで、それからですね、慌ててプログラムを作ったわけですね。で400人と思って行ったら450席用意されていました。100人ずつ3つ前にあって、その後50人ずつ後ろに3つあって、全部で450席で、御声新聞はね、リハーサルの時の写真使ってるんですよね、まあ、こっちが送ったのが悪かったんですけどもね。だからあれ、空席ありますけど、あれは本当に満席だったんです。全部何県何県って書いてあって、指定席ですのでね、付き添いの人と盲人の人がいて、ね、でそれと盲導犬も結構いましたから、ね、450人どころか、そのスタッフ入れたら500人弱と、なんと何匹いたかわからないそういう感じですね。で何を言いたいかというとね、去年は40人ぐらいで、今年はまあどんな多くても40人と思ったら400人と言われたんです。で普通400人と言われても実際は300人だったりするんですよね。そしたら450席あって満席で、実は500人弱だったんです。これはね、神様の語りかけを非常に強く感じます。でね、はっきりね、変わるぞっていうことを言ってるんですよね。だって皆さんね、金曜日なのに火曜日に聞いたわけですね。水曜日しか練習できない。金曜日の朝9時20分からだから、木曜日はお休みですよ。安息日を守れってことですからね。で、ね、火曜日に聞いちゃったからね、月曜日に聞いてればね、火曜日を休みにするとかね、いろいろ考えますけど、ね、木曜日休むから、もう金曜日の朝だから、もう準備も何もないんですよね。ね、で、私まで歌うことになりましたよね。で、何かというとね、それでね、10分間の休憩に60枚持ってた60枚の CD が10分間の休憩で完売なんです。で9時50分までコンサートって、10時から閉会式だったんですね、向こうのその大会の。ね、その前の演奏だったんですけども、で我々はピアノとかね、キーボードとかこういうの全部片付けるわけで、一生懸命ドラムとか。そしたら受付の方にすでにこう人がたがりができていて、 CD の買うところに。で向こうの人が一生懸命出てたんですね。だから慌ててね、今村さんとかに行っていただいて、で10分間で60枚完売したんです。60枚は不信仰だった。あれ100枚持ってて100枚売れたんですね。で皆さんね、60枚不信仰って、私なんですけど、私が不信仰だったんですけどね、60枚で不信仰って言われたらかわいそうだと思いません？ね、いや私なら60枚、木原牧師は不信仰だな、私もっと持っていったときは何人いますか？遠慮なく。岡田牧師ぐらいですよね。岡田牧師だったら300枚ぐらい持っていったかもしれませんけど、ね、遠慮なく、いや、木原牧師不信仰、私だったら100枚以上持っていったよとかね、61枚以上持っていったって人、遠慮なく。いや、本当はいるんじゃないのかな。私、不信仰だったんです。でもね、60枚持ってて不信仰やったらちょっと感謝と思いませんか？でも本当に売り切れたんで、その後何人も来て、だから慌ててね、私責任を感じたからですね、郵送しますからとか言ったのに、郵送料いるんでしょ？いや、いりません。ね。それで、名前も住所も全部教えてくれました。で、77枚になったんですね。それで帰ってきたら、後から事務職から電話で、あの後もまた注文が入ったんで、名前と住所聞いてありますから送ってくださいって、77ってすごくいい数字だと思ったんですけど、78になってですね、この際120枚でいけとか思ってますけども、 何とかって言ってるかってね、切り替えろって言ってるんです、意識を。でその後ね、時間がもなくなりますけどね、大迫害していたご主人がいるんですけど、その人の奥さんがおろおろしてきたんですね。もうご主人が亡くなるって言ってね、がんでね。で妻と飛んでいったら目の前で一発で救われたんですね。ですいません、詳しく話すと感動的なんですけど、ちょっと劇的な救われ方でした。でこれもね面白いですね。かたくなに拒んでた人がね、はっきり救われて、奥さんもおろおろしてね、泣いてて、なんかもう本当おろおろしてたのにね、救われた瞬間ね、なんかね喜んじゃってね、そのご主人に向かってですよ、もう大丈夫よって、ね、安心して行っていいから、天国で会えるから、ねてね、向こうに行ったらまた一緒に暮らそうねとかね、あのやっぱクリスチャンっていいですよね。でも本当にね、もう死を目前にしてますからね、それがね嫌味じゃないんですよ。もうおろおろしてたのに、もう喜びにあふれて笑顔前出てきて、泣きながら笑ってるんですよね。それが全然嫌味じゃない、本当に喜びがあふれたの、その病室が。本当に救われるってのはすごいなと思いました。信じるだけでいいんですね、信じるだけで。ちょっとあれ醍醐味でしたね。で私ね、両方見せられたと思ってるんです。一つは数ね、もう一つは堅くななものが救われてくるって。だって聖書投げて聖書生かせなかった人ですからね、本当それで本当に結構来れなかったんですから、その方は。林さんね、あのね、これで説教は違いますけども、あのちゃんと説教しますから、これね明らかに時が変わったんです。どうぞ皆さん、目を覚ましてください。説教中寝るなって意味ではありません、ね、時が変わったとっていうことをね覚えておいてほしいというふうに思います、ね、それでですね、今日の箇所はですね、ヨセフの取り扱いのところです。もう皆さんよく知ってると思うのでかいつまんでしか話しませんけど、はっきり時が変わりました。特にイスラエル派遣が完了した11月13日以降、どういうふうにドラマが始まるかいろいろ考えてください。神様はそのドラマに勝るドラマを用意してますから、楽しみですよね。誰がどういうふうに神様を配置して、どういうふうに使ってくださるのか、ワクワクしますよね。ところがね、非常に大きな神の技が起こるんですが、その時に何が起こるかというと、その時にね、あの取り扱いがあるんですね。でも十分取り扱いできたと思うんですよね。最後の調整期間って言われてるんです。実はヨセフの最後の調整期間がね、どこだったって今日のところなんです。ヨセフは夢を見て、ね、こう2回夢見たわけですね。でこう太陽月が、それから星が自分を拝むとか言ってね、兄弟だけじゃなくてお父さんとお母さんまで自分を拝むとか言ってね。でまあ可愛らしく言えばよかったのにね、生意気だったんですよね。あのね、夢見たの、太陽と月がね、星がね、拝んだのと言ったんでしょうね。あんまり上手にやると私の人格が疑われるからしませんけど、ね、だからあの、まあそらお兄さんたちがカチンときて、思わずもお父さんもね、ちょっとたしなめたぐらい、そういう言い方をしたんでしょうね。まあ高ぶってたんでしょうね。で、きれいに取り扱われまして、兄弟に妬まれてね、面白いね。あの皆さん、全然何も起こってない時に妬まれるんです。パウロさんも言ってましたけどね、本当に神から来てる幻ってね、告白するとね、ね、例えばですよ、ね、あの長崎がすごい街道に行きますとか言いますよね。でも全然現実はね、まだね、9万2000しか祈り宮献金は来てないのです、ね、引っ越しもできない、ね、ね、それなのにね、もうね、あの1億円のところに行きますとか言うとですね、ね、バカーって言えば言うのにですね、それでね、ある人たちは妬むんですね。神から来てる幻って妬まれるんです。面白いですね。神から来てる幻って、それですぐ引く人がいる。引いちゃダメですよ。あなたのためにじゃない、神のために引いちゃいけない。神の幻は語るんです。だってパウロ引かないでしょ、ね、何を言われても言い続けでしょ。あれは自分の幻を語ってなくて神の幻を語ってるからじゃないですか。100万枚売れるとか CD を言ってますけど、でも別にパウロじゃそれで1円も入ってるわけじゃない、ね、だけど言うでしょ、それ神の幻だからですよ、ねね、本当に神の幻と思ってるかどうかはね、そういう時にやめちゃう人はね、実は自分の幻と思ってるんです。自分の戦いやってるからすぐ引くんです。本気で神の戦いやったら引きません、ね、でまあそれはちょっと今日のテーマじゃないから横に置いておいて、その結果妬まれてですね、あのエジプトに行って奴隷ですよ、ね、それで彼はね、それでも神が共にいたから祝福されたら奥さんに言い寄られた。でもヨセフは神様に忠誠を尽くして決してね一緒にいなかったら、今度は奥さんの冤罪ですよ。神に従ったばかりに今度は牢屋ですよ。どんどん悪くなっていったでしょ、ね、で牢屋で、ところが牢屋でもまた祝福された、神が弔われたと書いてあります、ね、そしてある日こう入ってきたのが検察官庁と調理官庁だった、ね、もう知ってると思うけど一応説明しますね。それでね、2人が、ね、ある日イライラしてた、イライライライラって ね、まあ、不信仰なこと言わないでおきます、ね、イライラしたわけですよ。そしたらですね、ヨセフってはね、やっぱり偉いですね。イライラしたら一緒にイライラしちゃダメですよ。そういう時はですね、どうしたんですかというわけですね。ただ夢を見たんだけど誰も解き明かせない、なんだこの夢はってわからないっていうからですね。あ、皆さんどうですか、あの最近夢とか幻見る人いません？ 私幻見たいんですけどね、私夢って見ないタイプだったんです。最近よく夢見るんです。ただちょっとね、夢見るのは嬉しいんだけど辛いところがあるんですね。なぜかって言ったらね、青年は幻を見、老人は夢を見るって書いてあるでね、私幻を見たいのにね、起きてる時は見れなくてね、夢をよく見るからね、ちょっとね、神様何とかしてくださいって言ってるんですけど、全然夢見れなかったんですけど、最近は結構ね、夢見るんです、鮮明な。これは精霊ではないかっていうような夢を結構見るんですよね。まあ、賜物と思って感謝してますけど、できたら幻にとかね。ね、で、何かやったら、まあ、夢を見てたわけですよ。それでね、夢見てたから、ちょっとそれが解き明かせないからイライラしたんですね。ね、で、こうなんか、もしどういう夢だろうと思って理解できないから、わからない時って人間面白くないじゃないですか。わからない時って。数学も解ける人は楽しい。解けないと面白くない。英語も読んでわかれば楽しい。さっぱりわからなかったら腹立ってくる。数学の夢だと。そうでしょ？わからないと嫌なんですね。で、夢が出てきてわからないって。そしたら、ヨセフが言ってください、解き明かします。とか面白いんですね。この時ヨセフはね、こういうふうに言ってるんですよ。8節でね、2人は、40章の8節、その検査副官長と調理官長が、2人は彼に答える、夢を見たけど解き明かす人いないと。ヨセフが言うわけです。それを解き明かすことは、神のなさることではありませんか。ここまではいい、神のなさることだってね。ああ、ヨセフも砕かれて変わったなと思うけど、その後、ね、それを私に話しなさいって言ってるんですよ。私に言ってくださいって。私、この私はね、どうも後の文脈から見ると、ね、神様は私を落としておきますから、どうぞ話してくださいっていう、砕かれた頃よりね、解き明かすのは神のすることです。私にはできるから言ってっていう、そういうニュアンスを感じます。どうしようか、後の文章を見ると。これで解き明かすんです。そのとね、ご存知のように、検査官長は元に戻り、調理官長は殺されるんですね。そうだよね、その通りですね。ところがね、その時に何ていうかと、解き明かした時ですね、検査副官長を解き明かしたときに、時間がないからもう細かく言いませんよ。9節から13節解き明かすの。その後にこう言うんですよ。あなたが、検査副官長が必ず幸せになるから、幸せになったときには、きっと私を思い出してください、ミー。私に恵みを施してください、ミー。私のことをパロに話してください。これもミーかな、マイかな、どっちだろう。だから、この家から私が出られるようにしてください。実は私は、ないかな、ヘブル人の国から騒いできたのです。ここでも私は統合したようなことは何もしていないのです。はい、私が何回あったでしょう6回、さっきも出した7回、たった2節の間に私が6回出るんです。解き明かした後にですね、私何もしてない、私悪くない、私いいの、ね、私のこと忘れないで、私のこと思い出して、私ってこういうことなんですね。日本語は英語がないんです。で、面白いけどね、ヘブル語もね、そんなに使わないんです。ギリシャ語はエゴっていうのは仕事、私っていうんですけど、ね、エゴイズムのエゴね。で、俺何かというとね、はっきり強調して言ってるんです。私のこと思い出してください、私何も悪いことしてない、必ずあなた元に戻るから忘れないでね、私のこと、そしてちゃんと言ってね、私のこと、そして私を戻してくださいって、こう一生懸命私って言ってるんですね。夢の成就に向かって、なんとかしてこのでっこのチャンス、この人は検査副官長だから、王様にちゃんとこう杯を、王様と通過で話ができる、この人の夢を解き明かした、チャンス到来、待ってました神様、ありがとう、お願い、私ってやってる人いるでしょう。これ最後の取り扱いなんです。皆さん、普通ね、そんなこと言わなくったってね、この後調理官長は殺されるって幻を見る、夢を見る、解き明かすの。その通りに2日後だったっけ、2日後だったかな、なるわけですよ。私なんて言わなくったってね、夢の通りに自分は戻って、目の前でその夢の通り相手が死んだらね、忘れたくたって忘れませんよね。ふわーっ、王様実はね、こういうこと言われてこの通りになりましたって言わなくったって言うと思いません、普通で。ここまで私って言ったら、普通忘れたくても忘れなくなるはずなのに、忘れたの、綺麗に忘れたの。これは普通じゃない、明らかに神様が忘れさせたとしか思えません。そうでしょ、普通こんな、こういうシチュエーションでね、言われなくったって忘れないですよね、こんなの。いや、俺は忘れる得意だ、もし昔から宿題忘れてた、ね、でもね、もしね、私の母親はね、父親がつけたニックネームがあるんで、戸籍謄本って言うんです。なんか母親は数字にめっぽう強い、一回誕生日を言ったら全部覚えてる で時々今日は誰の誕生日とかって言うんですね。なんかよくあるじゃないですか、なんかこう最近 の, iPhone とかいうのには 日付を誕生日と言ったらピーとか言って、今日は誰の誕生日とかって言ってくれるじゃないですか。知りませんか、なんかそういうみたいな、ね、そういうことですね、忘れないんですよ、ね、私もねその息子だからね強かったんです、ちょっと前まで。ところがね最近ね、名前行くでしょ、お祈りする前にお名前はってね、ね、たくみです、はい、手を置いて誰だったっけ忘れるんですよね、ちょっとショックですけどね、そういうことが結構あるんですね。だから仕方がないからこの姉妹をとかですね、この兄弟を、私がこの姉妹をって言ってる時はね、名前忘れたと思って、さりげなく、さりげなく牧師の方はね、牧師の方はさりげなく私の住まいに来て相手に聞こえないようにね、たくみくん、たくみくんとか言ってください、よろしくお願いします本当にね忘れちゃうことなんですね。でも皆さんね、このシチュエーションで普通忘れませんよ。明らかに神が意図と目的を持って忘れさせたんです。どうしてか、ヨセフはまだ取り扱いが必要だったんです。ヨセフはまだ砕かれきってなかったんです。自分の手でなんとかこの機会を使って夢の実現に向かってって思ったんですね。面白いんですね、この2年後にね、王様が夢を見てまたね、以来誰も解き明かせなかった時に検察官長もハッと、それが神の時でした。ああすいませんでした、実は2年前あなたが私を捕らえた時に夢を見てその通りした人がいましたって、そこでねヨセフが呼び出される。面白いんですよ、そこの記事読むと、あのね、ここね、次の章の41章のところなんですけどね、14節から見ますね。そこでパルは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。地下牢に入ってたわけです。彼はこれひげを剃り着物を着替えてからパルを前に出た。まあ当たり前だったかもしれませんけど、私を思い出してくださいって言って検察官長が言ったでしょ。私待ってたと思うんです、今日はパルからお呼びがかかな、ね、毎日ひげを剃りながらですね、毎日ね、ようやくね、これ息子にある方がくださったネクタイを息子から私がもらったんですね。ね、それでね、何かですね、ね、ちゃんとね、こう来てですね、今日呼び出してくれるかな、今日呼び出してくれるかな、今日呼び出してくれるかな、待ってたと思うんですね。半年間ぐらいは。そしてだんだんと日が過ぎていって、ああ、忘れちゃったんだなと思った。でもいいですか、ヨセフはこの時、信仰を失ったとは私は思いません。ただもう自分の手で何とか切り開いて何とかしようっていうことはやめたんだと思います。信仰は失ってないと思います。ヨセフは信じてたでしょう、きっと神様はあの夢を成就してくださる、でももう神に委ねよう、それは神のなさることだ、神が見せてくださった夢なんだから、神が実現してくださるんだって、もう自分で何とかしようっていうのはやめよう、時を神の手の中に委ねたんです。本当に、ね、そして力をでひげぼうぼうという生活をしたわけですねそしたら神様から呼ばれたんですよ。慌ててひげを剃り着物を着替えて、まあ、パロの前に出るんですけど、そうなんですけどね、出て行った時満ちてたんです。この時パロは何て言ったかって、ね、パロはこういうわけですよね。自己説ヨセフに言います。私は目を見たがそれを解き明かす者がいない、あなたについて言われていることを聞いた、あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということがお前できるんだろうって。そしたら16節ヨセフはパロに答えます。私ではありません、私じゃないんですって、ね、神様がパロの範囲を知らされてくださるのです。これはね本当に変わったんです。死後が神になったんです。神が解き明かされるんです。私は違う、神様がしてくださるんです。で実はねものすごく重要なところなの、神がなされるのです。でヨセフはこの最後の2年間の、ね、地下牢の訓練がね、まあ、最後の訓練だったんですね。忘れられてしまった、ね、でもそのことによってヨセフは本当に神に委ねたんですね。皆さんね、時は来るのです。ですが諦める必要はないし信じ続けてください。でもね自分の手で何とかしようってどっかで思ってませんか。神がしてくださるから信仰の行為で告白をすることはとっても必要です。とっても必要です、神様おっしゃることはね。でもねある方はその信仰の告白でなんとかもう奪い取ってなんとか勝ち取ってそういう告白それでサタンがバーンとか来たらうわーとかなりますよね。 でも神がしてくださるんだから神がしてくださいますよってバーンとサタンが来たって、でも神がしてくださるのって、本当に誰切った人はね全然違うんです。私が中心の間はねもうこうね、嵐も吹けば風も吹くね、信仰の道をなでけばしってことになるわけですよね。わからないでしょう若い人にはね、分かりたくないと思う人はいるでしょうけど、分かってる人は笑いましょう何かというと ねここの取り扱いが来るんです。私これはねはっきりね、イサハキがあるまでの最後の調整期間ってねこの時だと思うんですよ。皆さん、私たちは非常に気持ち悪いでいくでしょう。今日の賛美大会でね、順位が良くなかった人ね、喜んでください。そこからが勝負です。そこからが勝負です。あなたは誰のために賛美をし、何の目的に賛美をしているのかって、そして誰があなたを召したのか、ね、ここがポイントですね。神様のために賛美をし、神様に召されたから賛美をするなら関係ないし、必ず引き上がります、間違いなく。これね、だからね、だからね、私から神に移らないといけないんですね。でこのヨセフは最後の調整官ね、でこのあとついに弓を解き放したらね、に牢屋から力をから忘れられた力をから国のナンバー2、そして豊作の自然の間に彼はちゃんとこう備えをしたから、エジプトだけじゃないんですよ。実は近隣諸国の、まあ、聖書は世界と書いてますから、世界の大金がやってきた時に、当時のエジプトはトップの国ですから、世界の大金の中で世界を助けるための人になったわけですよ。そして約束通り兄弟たちも来、最後には親もやってきて、ヤウェの長寿なんです。すごいですよね。いやね、その約束と夢の成就が間もなくやってきます。日本のリバイバルはどういうドラマがあるんでしょうね。全世界に行くんですね、一緒に皆さんそれぞれが、ね、京都地獄書英語で歌ってくださいましたけどね、すごいななんてね思ったでしょうし、確かにすごいですけど、皆さんあなたも英語で歌うようになっておいてくださいね。ちゃんとね、世界が舞台ですから。これはね、自分のためじゃなくて、日本人は返さなきゃならない負債があるからですか。英語だけでは少なすぎます。アジアの言語もヨーロッパの言語も、言葉を学ぶためには時間と心がいるんです。その時間と心を使って言語をやってください。チョンギ牧師は日本語をわざわざ覚えて日本語で説教しました。そして日本の指導者たちはそれを拒否しました。私たちが返さねばならない負債があります。心と時間をかけて他国の言葉でも賛美をしたりメッセージができるようになっておきたいですね。それって愛でしょう。いや、皆さんね、そういう時が来ますよ、必ずね。でその大きな夢の成就、神の夢の成就に向かっていくんですが、私が死後の間はダメなんです。たかが知れた働きなんです。申し訳ないですけど、神が死後になった時はいいですか、レベルと桁の違う働きに入っていくんです。そこに向かって今私たちは進んでるんですね。そのことをどんどんね覚えておいてほしいと思います。そろそろ終わらないと俊也君がイライラし始めてはいけませんので すいませんね、例え話はないですけども、お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。いろんなところで新しい人が次々に来始めて、いろんなところで人々が救われて、また他教会との関わりもいろんなところで出てき始めました。小さな集会でも非常に大きな関わりができたり、今までなかったレベルの大きな集会に招かれたり、今まで関心を持てなかった人は関心を持ったり、はっきりと聖霊の働きが変わってきたことを私たちは現実的に感じ始めています。でもこれはほんの小さな始まりで、これから非常に大きなことが起こることを覚えます。でも神様、私たちはどうしようもない罪人で、やっぱり自分で何とかしたいと思いますし、自分が中心になりやすい愚かなものです。神の愛の中で、神の恵みの中で、ヨセフが取り扱われたように本当に砕かれた心を持って、神様が良しとして神に呼んでいただいて、神に引き上げていただくこともできる恵みの中に導いてください。そしてどうぞ私たち一人一人が神様に引き上げられて、神に用意されている驚くべき働きを共になっていくことができるように、力強い御手を持って導いていってください。私は主に期待いたします。ありがとうございます。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、短く悔い改めの時を持ちましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に大胆にあなたの願い、自分の願い、それは自分自身のことでも、家族のことでも、友人のことでも構いません。健康のことでも、心の問題でも、人間関係でも、経済でも、お仕事のことでも、主はどんなことでも聞いてくださいます。今のそのあなたの願いを、求めを主の前に出してほしいと思います。天のお父様、この願いと求めに応えて、あなたが癒しを行い、奇跡を行い、解放を行ってください。イエス・キリストの名って命ずる。よっせよイエス様って命ずる。治れイエス様って命ずる。よっせよよっせよよっせよイエス様って命ずる。躁うつ病、ここにいる方とその家族や友人の中にある躁うつ病、統合失調症、教会に今導き始めているところの統合失調症、それから不安神経症、不眠症、血管注意多動性障害、イエス様って命ずる。よっせよ、それをもたらしてきた霊的な力、悪しき霊をイエス様って命ずる。その人の心と体と感情、心から思いから出ていけ。どうぞ今晩から熟睡できるように、不眠の霊、その人の力、され。今晩から熟睡できるようになれ。膝の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる。よっせよ、足の裏がなんかおかしかった方、イエス様って命じます。よっせよ、今日来れないでいる方は、はっきりある例のアタックを受けている方がいらっしゃいます。祭りから来る例のアタックです。この長崎なら郡地、他の地域ならその祭り、その非常に地域に根付いた祭りから来るこの悪しき霊の力を、イエス様って今完全に断ち切る。捧げることに関してためらっている人はいます。お金、時間、心、能力、捧げることを信じてはいけません。あなたのその能力を捧げたら、神様が引き上げていかれます。ペテロは経験上不可能だと思いましたが、踏み込んでいったとき大量になりました。あなたの考えではこれ以上はいきませんが、あなたが信仰を持って踏み出したとき、神の驚くべき技を見ていくでしょう。あなたのその計算を超えて働かれる神に期待して踏み出しなさい。なんかそれをすごく求められている方がいます。ある方は賛美隊として踏み出すように言われている方がいます。ある方は何かこの信仰の歩みに関して踏み出すように言われている方がいます。私はその中で私の計画を表していくと称せます。だから下げることに関して恐れてはいけません。私が語ったとき従うならば、私は10倍を100倍をあなたに返そうと称せます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。これで今日の聖会は終わります。後片付けできる方はですね、長崎教会の方はもちろんですし、もし時間があればご協力をお願いいたします。この後祈りが必要な方は前の方でミニストリーをします。あの時計で9時50分あるいは55分になったら、一応ここでの祈りを打ち切らせていただいて外になりますので、よろしくお願いいたします。時間がもう押してますので、この後片付けしなきゃいけないので、教会の紹介はちょっと